広報地流2021年9月号ナンバー1239をお届けします。表紙の説明をいたします。すべての人にとってより良い世界を SDGs 知立市は令和3年度 SDGs 未来都市に選定されました。県内の市では豊田市、名古屋市等に続いて5番目の選定です。 SDGs って何？ SDGs とは持続可能な開発目標、2030年までに誰一人残さない持続可能でより良い社会を実現するための17の国際目標です。2015年9月の国連サミットで全会一致で採択されました。レベル1、電気の節約、印刷をできるだけしない。レベル2、エアコンの温度を冬は短め、夏は高めに。プラスチックなどはリサイクル。レベル3、買い物は地元で、地域の企業支援、マイバッグの持参。レベル4、日々の決定を見つめ直し変える。私たちにできることは、世界を変えるための壮大な目標である SDGs、自分には関わることができないようにも感じてしまいますが、むしろ地球上の私たち一人一人の行動を変えていくことが大切です。写真は知立市&知立市 PR 部長の北川亮波さんが SDGs の看板を持って写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種について、特集、知ってほしい認知症のこと、 IP が行く知立市の魅力発見旅、知立市観光ガイドボランティアとして活躍してみませんか。以上です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため掲載しているイベントなどを中止や延期、規模を縮小して実施するなど、広報上でお知らせすることなく変更する場合があります。随時市ホームページへ掲載していきますので、ご確認いただくか、各問い合わせ先へご連絡ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
9月の行事予定、7日火曜日、市議会9月定例会、本会議、開会、提案説明10時から、9日木曜日、市議会9月定例会、本会議、質疑、10時から、10日金曜日、市議会9月定例会、本会議、質疑、予算決算委員会、10時から、14日火曜日から16日木曜日、市議会9月定例会、本会議、一般質問、10時から、20日月曜日、祝日、敬老の日、21日火曜日、市議会9月定例会、企画文教委員会、予算決算委員会分科会、10時から、22日水曜日、市議会9月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会、10時から、23日木曜日祝日、秋分の日、24日金曜日、市議会9月定例会、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、10時から、27日月曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会分科会予備日、公募三命日、旧暦8月21日、公募通り交通規制、 29日水曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会、議会運営委員会10時から、30日木曜日、市議会9月定例会、本会議、討論、採決、閉会10時から。以上、9月の行事予定でした。
輝く町、みんなの地流。地流市長、林郁夫。静岡県熱海市など各地で発生しています大規模災害においては、多くの人がお亡くなりになられるなど被害に遭われています。改めてお悔やみとお見舞いを申し上げます。知立市においても南海トラフ巨大地震が発生しますと、約4300棟の家屋の倒壊や死者約200人など甚大な被害が予測されます。知立市では津波の心配はないと言われていますが、平成7年、6000数百人以上の人が犠牲になられた阪神・淡路大震災のように、家屋の倒壊や家具の転倒による圧死が心配されることから、学校や保育園などの公共施設の耐震化や家具の転倒防止の徹底を図っています。しかしながら、皆様方のご自宅は大丈夫でしょうか。ぜひ、家屋の耐震化や家具の転倒防止をよろしくお願いします。現在、昭和56年5月31日以前に建築された木造家屋については、無料の耐震診断や耐震改修補助制度があります。また、家具の転倒防止器具は無料で配布していますので、ぜひご活用ください。また、食料、飲料水に加え、マスクなどの衛生用品の備蓄もよろしくお願いします。終わり。
フォーカスオン知立。写真で振り返る知立市の1ヶ月。7月18日第25回市民音楽祭パティオフェスタ2021。あなたに届け心のハーモニー。2年ぶりに開催された市民音楽祭でパティオ知立少年少女合唱団や FK ジュニア弦楽合奏団などの皆さんが日頃の練習の成果を披露しました。7月24日知立市出身宇野鎌木さんのギャラリートーク、歴史民族資料館の企画展宇野鎌木ワールドカトゥーンで宇野鎌木さんによる展示作品の説明や作品制作のエピソードを聞くギャラリートークが開催されました。企画展は9月5日日曜日まで開催しています。8月4日、令和3年度優良工事施工業者表彰式。建設業の社会的評価を高めるとともに、建設技術の向上と施工の適正化及び品質の向上に資することを目的として、建設工事を優れた成績で完成させた企業の表彰式が行われました。今年度は、中市建設工業株式会社、株式会社神谷土木、知立営業所、田淵重設機構株式会社、森島設備観光株式会社知立支店が表彰されました。8月6日、高校生議会。高校生に議会活動を体験してもらい、地方自治への関心を高めてもらうとともに、高校生の視点から広くまちづくりについての意見を聞き、協議する機会を設けるため、知立市議会と知立高校、山本学園、知立東高校が共同して高校生議会を行いました。以上、フォーカスオン知立でした。
統計情報。人口、8月1日現在、総人口 72,168 人、うち男性 38,158 人、女性 34,010 人。総世帯数32,780世帯。7月の交通事故数、人身事故件数13件、1月からの累計107件。 死亡者なし、1月からの累計なし、重症者なし、1月からの累計1人、軽症者15人、1月からの累計131人、物損事故件数169件、1月からの累計1169件、7月の刑法犯、刑法犯総数29件、1月からの累計219件、窃盗犯20件、1月からの累計141件、うち侵入盗1件、1月からの累計7件、乗り物盗10件、1月からの累計52件、その他9件、1月からの累計82件。7月の火災救急、火災2件、1月からの累計6件、救急232件、1月からの累計1491件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。ワクチン接種の予約について。個別接種は30歳から39歳の人は8月25日水曜日から、20歳から29歳の人は9月1日水曜日から予約開始です。これをもって全対象者の個別接種が予約開始となります。一日でも早く皆さんに接種いただけるよう予約状況を検討して予約開始日を早めることとしました。このため接種券に同封のお知らせ等に記載の予約開始日から変更となっています。また多くの指定医療機関が平日や日中働いている皆さんが接種しやすいよう平日の午後6時以降や土曜日日曜日に接種を実施しています。ワクチン接種予約の入力支援について、パソコンやスマートフォンなどをお持ちでない人や操作に不安がある人を対象にワクチン接種予約入力支援を行っています。時午前9時から午後5時、原則月曜日は休館です。ところ1、中央公民館事務室、2、杉薬局治療福祉アリーナ福祉体育館事務室、3、図書館歴史民族資料館ロビー。なお、2、3は9月20日月曜日祝日が開館日、3は9月24日金曜日が休館日。その他、必ず予約する人の接種券、治療紙発行のものに限るを持参してください。優先的に予約ができるものではありません。予約枠の確保はどの予約方法でも同様ですので、コールセンターおよびインターネットで予約する際、すでに定員に達している場合は、入力支援会場でも予約することはできません。海外渡航用接種証明書の発行について、すでに海外渡航の予定があり、渡航先で防疫措置などの緩和を目的としてコロナワクチンの接種証明が必要な場合に限り発行申請手続きを受け付けています。接種証明書は提出するわけではなく、あくまでも提示のため一度の申請につき一部のみ交付します。発行には1週間程度かかります。接種記録の確認が必要な場合はさらにお時間がかかることがあります。接種に関する相談等、治療師新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日は除きます。午前9時から午後5時、日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
9月1日は防災の日。9月1日は防災の日です。防災の日は1923年9月1日に発生した関東大震災にちなみ、 1960年に制定されました。制定後60年が経過しましたが、日本国内では1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災のような甚大な被害を及ぼす大地震が発生しており、この東海地方でも南海トラフ巨大地震の発生が懸念されています。知立市の南海トラフ巨大地震での被害想定は最大で死者約200人、建物の全壊・焼失数は約4300戸と推計されており、甚大な被害が予測されています。地震はいつ発生するか分かりません。大地震の発生に備え、自分の身は自分で守ることを念頭に、一人一人が普段から避難行動や避難経路の確認、備蓄や家具・転倒防止等の災害対策を実施しましょう。知立市すぐメール。市民の皆さんの防災対策などに役立てていただくため、あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに避難指示等の緊急かつ重要な防災情報などを電子メールで配信しています。また防災情報は多言語の登録をしていただくと、英語、ポルトガル語、中国語、優しい日本語で一部配信します。家具・転倒防止推進事業。タンスなどの家具が倒れてふくることによる被災を防ぐため、家具・転倒防止器具の無料配布を行っています。地震に備えて家具・転倒防止器具を取り付けましょう。高齢の人や障害がある人で取り付けが難しい人は、市が委託した者が代行して取り付けるサービスを行っております。器具の種類、種類により配布できる数が決まっています。 L 字型金具、ベルト式、チェーン式、ポール式、突っ張り棒。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口で申請。防災ラジオの購入について。防災ラジオとは AM、FM 放送以外に防災行政無線の放送を受信するラジオです。普段から防災行政無線が聞こえづらい地区の人や、災害時の備えとしてぜひご検討ください。対象者、市内在住の世帯主または事業主、各世帯各事業所1台まで。負担金、世帯主2000円、事業主3000円。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口へ負担金を持ってお越しください。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
9月は世界アルツハイマー月間です。特集、知ってほしい認知症のこと。いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるために、もしも、親や身近な人、あるいは自分が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を感じたことはありませんか。令和7年には65歳以上の5人に1人が認知症になると国は推計しています。認知症は決して他人事ではありません。この機会に認知症を自分のこととして考えてみませんか。今回は認知症を患う夫を介護している家族の声を通して、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために大切なことを考えます。質問、認知症とは？答え、認知症とは脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態を言います。アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程で起きる認知症です。血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起きる認知症です。その他に、現実には見えないものが見える幻視、 手足が震えたり歩幅が小刻みになったりする症状が現れるレビー小体型認知症、感情の抑制が効かなくなるなどの症状が現れる前頭側頭型認知症があります。初期は加齢による単なる物忘れに見えることが多いでしょう。しかし仕事や家事など普段やってきたことでミスが増える、話が通じなくなるなどのサインが出てきたときには専門機関に相談してみましょう。加齢による物忘れと認知症による物忘れの違い。体験したこと、一部を忘れる。例、朝ごはんのメニュー。すべてを忘れている。例、朝ごはんを食べたこと自体。学習能力、維持されている。新しいことを覚えられない。物忘れの自覚、ある。なくなる。探し物に対して自分で努力して見つけられる。いつも探し物をしている。誰かが取ったなどと他人のせいにすることがある。日常生活への支障、ない。ある。症状の進行、極めて徐々にしか進行しない。進行する。出典、厚生労働省みんなのメンタルヘルスホームページより一部抜粋。質問、認知症に気づくポイントは。答え、自分自身や周りの人についてもしかして認知症ではと思われる症状があったら次の質問をチェックしてみましょう。あれ、おかしいは身近な人だからこそ気づける大事なサインです。同じことを言ったり聞いたりする。置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。だらしなくなった。時間や場所の感覚が不確かになった。財布などを盗まれたという。蛇口、ガス栓の閉め忘れ、火の用心ができなくなった。複雑なテレビドラマが理解できない。物の名前が出てこなくなった。以前はあった関心や興味が失われた。日課をしなくなった。慣れた場所で道に迷った。些細なことで怒りっぽくなった。夜中に急に起き出して騒いだ。3つ以上当てはまる場合は、相談窓口で相談することをお勧めします。このチェック項目は、認知症の診断をするものではありません。認知症の早期発見のきっかけとしてご利用ください。
インタビュー。認知症のことを皆さんに知ってほしい。認知症を患う夫を介護しながら過ごしている鈴木幸男さんにお話を伺いました。病院嫌いの人なのでなかなか受診できずにいましたと話すのは、昨年12月に認知症の診断を受けた夫を介護している妻の幸男さん。初めに認知症かもしれないと思ったのはどんな出来事でしたか？
洋服を買えない、お風呂に入らない、一言一言が怒ったような言い方になってきたことが気づいたきっかけでした。10年くらい前から認知症かなとは思っていました。
近所の人がデイサービスに通っている話を聞いたのがきっかけで、地域包括支援センターの相談窓口を知ったそうですね。
そうなんです。それまでは夫を怒らせないように接してきたんです。家族の言うことはなかなか聞いてもらえなかったですね。地域包括支援センターに相談して職員さんに関わってもらったことがきっかけで病院の受診ができたんです。周りの人に関わってもらうことが大事だなと思いました。その後は近所の人に夫が認知症であることを話してみんなに見守ってもらっています。現在は介護保険サービスを利用しながら、日中は夫婦一緒に散歩に出かけて過ごしています。
認知症について皆さんに伝えたい思いを教えてください。
認知症のこと、認知症サポーターという言葉を皆さんに知ってほしいです。街の中でオレンジリングを見ると、ああ、この人は認知症のことを知ってくれているんだなとほっとします。 周りの人がもっと認知症に関心を持ってくれて、安心して散歩ができる場所が増えると嬉しいです。
質問、どこに相談すればいいの？答え、家族が認知症かもしれないなどの心配はかかりつけ医、地域包括支援センターへご相談ください。自分や家族の認知症について一人で悩む必要はありません。一緒にこれからの生活について考えていきましょう。東部地域包括支援センター、電話 82-8855、 八田町泉、担当エリア小学校区、知立小学校、来光寺小学校、八田小学校、知立東小学校。西部地域包括支援センター、電話 81-8880、 新林町北林、担当エリア小学校区、知立西小学校、沢渡小学校、知立南小学校。認知症を理解する講座、認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず認知症の人や家族を温かい目で見守る応援者です。認知症サポーター養成講座受講者には、認知症の人とその家族を応援する目印のオレンジリングを配布します。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる街を作っていくためには、皆さんの力が必要です。ぜひご参加ください。申し込みは9月6日月曜日から10月8日金曜日までにお願いします。もっと力になりたいあなたにオレンジメイト養成研修。認知症サポーター養成講座を受講した人のうち、実際に認知症に関するボランティア活動をしたい人を対象に、オレンジメイト認知症ボランティア育成研修を行います。認知症サポーター養成講座との同時申し込みもできます。お申し込みは9月6日月曜日から11月19日金曜日までです。以上、お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
IP が行く
知立市の魅力発見旅。 IP とは愛知大学の学生サークルです。主な活動として、オープンキャンパスで愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。今回は6月26日に開催された知立コウノトリカフェを取材してきました。学生の時から知っておきたい、産む産まない、いろんな選択肢があるよ、というテーマでお話をお聞きしました。知立コウノトリカフェってどんなグループなの？子供を産んでも産まなくても、血のつながりがあってもなくても、子供を育てていくことや多様な生き方を応援できる地域にしていきたいという思いから、令和2年に始まった市民活動のグループです。知立市内あるいはオンラインで毎月第4または第3土曜日の午後に開催されています。発起人の思い。私自身が妊活の経験を通して、一つの目標に向かって突き進むと、それ以外の可能性や選択肢が見えづらくなるのを感じました。妊活のことに限らず、いろんな選択肢があることを知っていた方が幸せに生きられるなと思いました。これからも知立コウノトリカフェを通じて、参加者と一緒に私自身も当たり前をアップデートしていきたいです。編集後期。温かい雰囲気でありながらも、普段の学生生活では聞けないお話や思いに触れる貴重な経験でした。家族の形は何か、選択肢はたくさんあるということに改めて気づくことができました。さらに学生の時に避妊について聞くことはあったが、不妊や 産む以外で子育てに関わる選択肢があることを知る機会がなかったと聞き、確かにそうだと思いました。将来について考える中で自分の体について知ることも大切だと感じました。また特別養子縁組は特別とあるが大切な家族に変わりはないというお話も印象に残りました。
知立市まちづくり推進事業支援制度活用事業、知立コウノトリカフェおしゃべりサロン、時9月25日土曜日午後2時から3時30分、午後1時30分開場。ところ、福祉の里八田、地域福祉センター2階、柿つばた、勝負。対象、子供を産む産まないで悩んでいる人で気軽におしゃべりしたい人など。定員、先着順で10人程度。費用、500円。主催、市民活動団体知立コウノトリカフェ、ランドセル支援事業 by 子ども食堂、ランドセルをご希望の人へお手元に運びます。リサイクルですがきれいに使われているものが多いです。対象、新入学を問わずランドセルを必要としているお子さん。お問い合わせは知立市担当子どもの居場所チコハウス石橋さん、刈谷市担当子ども食堂ホットライス上田さん。知立市まちづくり推進事業支援制度とは、ボランティア団体や市民活動団体の皆さんが実施する事業の参加者を募りたいときや、事業実施に必要な寄付金の募集案内をしたいときなど、ボランティア団体や市民活動団体の皆さんが実施する事業の PR を支援する制度です。詳細や申請方法など、お問い合わせは共同推進課、共同推進係、電話 95-0144 へお願いします。
マイナポイント申請締め切り延長。手続きが済んでいない人は、ぜひお申し込みください。マイナポイントとは、マイナンバーカードを活用した国の消費活性化施策の一環で、令和3年4月末までにマイナンバーカードの申請をした人を対象に、キャッシュレス決済サービスのポイント 25% 分が付与される制度です。マイナポイントの申請をした上で、令和3年12月末までに買い物やチャージをすると、キャッシュレス決済事業者のポイントが一人最大5000円分まで付与されます。手続きが済んでいない人はお早めに申し込みください。市ではマイナポイントの申請支援窓口を開設していますので、申請方法が不明な人はぜひご利用ください。なお、キャッシュレス決済事業所によっては、各サービスの登録をしてから買い物、チャージができるようになるまで数日を要し、12月末に手続きをするのではポイント付与が間に合わない場合もありますので、余裕を持って手続きしてください。申請支援窓口、申請支援12月24日金曜日まで。マイナポイントに関する相談受付、12月28日火曜日まで。お問い合わせ、マイナンバーカードおよび制度マイナポイントに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178。 マイナポイント申請支援窓口については、企画政策課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。知立市観光ガイドボランティアとして活躍してみませんか？知立市観光ガイドボランティアの会は、市内の名所や地域の歴史について解説しつつ案内するボランティア団体です。観光ガイドボランティアを目指す皆さんに向けて、観光名所や歴史に関する知識を身につける講座を開催します。八橋柿つばた園や 地流公園花菖蒲園などについて学び、令和4年4月から観光ガイドボランティアとして地流市の観光を一緒に PR しませんか。申し込みお問い合わせは9月13日月曜日から10月6日水曜日に申し込み書を直接経済課商工観光係電話 95-0125 または観光交流協会電話 55-6302 へどうぞ。
もしも病気や怪我で障害が残ったら、障害基礎年金。障害年金は病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、受給要件を満たす場合は、障害基礎年金が請求できます。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課、国保年金係、95-0123 へお願いします。
9月10日から16日は、自殺予防週間です。知立市では毎年15人前後の人が尊い命を自ら亡くされています。自殺は様々な要因が複雑に絡み合った追い込まれた末の死と考えられており、それは他人事ではなく誰にでも起こりうる危機と言えます。一人で悩み続けることはとても苦しいことです。誰かに相談することで心が軽くなったり、違う道が見えてくることもあります。あなたの心は健康ですか？心の体温計で心の健康を確認してみましょう。また、一人で抱え込まずに相談窓口へお気軽にご相談ください。心の不調が長く続いたり、日常生活に支障が出ている場合は、早めに相談しましょう。悩みやストレスを抱える人への相談窓口、心の健康相談、医師による相談、面接、月1回、予約がいります。保健師による相談、電話や面接、平日8時30分から17時15分、知立市保健センター、電話 82-8211。 あなたの力で救える命があります。あなたも今からゲートキーパー。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、関わることのできる人で、その役割は、気づき、傾聴、つなぎ、見守りの4つです。食欲がない、眠れていない、体の不調を訴える、口数が減った、と、あなたの周りの人が、いつもと違うと感じたら、まず声をかけることから始めてみませんか？お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
暮らしのお知らせ、姿勢トピックス、屋外広告物適正化循環。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。張り紙、張り札、立て看板、広告塔など屋外広告物を設置するには、町の美観や自然環境を守るため、愛知県屋外広告物条例に基づく一定の制限があります。屋外広告物を設置する際は、事前に建築課、施設管理係へ相談し、規制内容の確認をお願いします。また、設置に許可が必要な場合は、許可申請書を建築課、施設管理係へ提出してください。屋外広告物条例を守り、美しい街づくりを進めましょう。お問い合わせは建築課施設管理係、電話 95-0156 へお願いします。9月10日は下水道の日。下水道は汚れた水を浄化センターに集めて、その水をきれいにして川や海に戻す役割があります。健康で文化的な生活を実現するためには、下水道はなくてはならない存在です。下水道への接続。下水道が使えるようになったら、 速やかに下水道に切り替えましょう。なお、下水道への接続工事は、必要な知識を持った知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に依頼することになっています。お問い合わせは、下水道課下水庶務係、電話 95-0159 へお願いします。住民票の写しなどの交付にかかる本人通知制度。この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本、証本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見などが可能になり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待できます。お問い合わせは、市民課戸籍住民係、電話 95-0152 へお願いします。
西三河都市計画変更案の縦覧。変更案の内容、生産緑地地区、知立市決定。縦覧期間、9月13日月曜日から27日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、縦覧場所、市役所4階、都市計画課。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。特定健康審査、後期高齢者健康審査は10月までです。まだ特定健康審査、後期高齢者健康審査を受けていない人は、早めに受診しましょう。時、10月30日土曜日まで。対象、年度末に年齢40歳以上の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者。費用は無料です。がん検診などを併用して受診する場合は有料になる場合があります。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123、国保医療課医療係、電話 95-0151、保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。特例郵便等投票について、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で一定の要件に該当する人は特例郵便等投票ができます。年内にも衆議院議員総選挙が予定されていますので、利用される場合はお問い合わせください。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 95-0113 へどうぞ。
秋の全国交通安全運動。9月21日火曜日から30日木曜日。秋は日没時間が日増しに早くなり、夕暮れ時の交通事故の増加が懸念されます。次の運動重点に基づき、広報啓発活動を実施します。運動重点。子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など、安全運転意識の向上。自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底。飲酒運転などの悪質、危険な運転の根絶。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。八田町の資源ごみ不燃物の集積所が変わります。10月4日月曜日から、八田町第一公民館と八田町コミュニティセンターで資源ごみ不燃物の収集を始めます。開所時間は月曜日の午後4時から午後8時、火曜日の午前6時から午前8時となります。これに伴い、9月28日火曜日午前8時をもちまして、カーマホームセンター知立店北集積所を閉鎖します。 お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。リサイクルプラザ家具入札、時9月1日水曜日から12日日曜日、6日月曜日は休館です。ところリサイクルプラザ KC クリーンセンター管理棟2階、内容再生補修家具などの入札、応札価格は100円からです。改札連絡引き渡し期間9月15日水曜日から19日日曜日、対象市内または刈谷市在住の人、お問い合わせはリサイクルプラザ KC 電話 21-7251 へお願いします。キヌーラ東部広域連合ニュース、消防局からのお知らせ。9月9日は救急の日。救急の日を含む1週間を救急医療週間、9月5日日曜日から11日土曜日とし、救急業務の理解と認識を深めていただくことを目的としています。キヌーラ東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習会を毎月開催しています。申し込みお問い合わせは、9月5日日曜日午前9時から救急係、電話 81-4144 へお願いします。
催しのお知らせ、ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時9月25日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容日本の昔話ダゴダゴコロコロ、グリムの昔話おいしいおかゆ赤ずきんほか、対象幼児から大人まで、なお小さい子は保護者の膝で、定員先着順で20人です。行う人、お話の会ホットケーキ。お話会、時9月2日木曜日午前11時から、ところ図書館お話コーナー、内容絵本お月様こんばんは、パパお月様とって、紙芝居ご機嫌の悪いコックさん、人形劇大きな株、定員先着順で7組、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会。絵本の時間、時9月2日木曜日9日木曜日16日木曜日23日祝日30日木曜日午後2時30分から、なお9月16日木曜日は午前11時からも行います。ところ図書館お話コーナー、内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人図書館職員ボランティア、定員先着順で7組。紙芝居の会、時9月18日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容出てきてお月様、弱虫さん三平お化け退治、定員先着順で7組。行う人青みの会朗読グループ。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へお願いします。
市民芸術祭洋楽音楽舞踊の集い、時9月12日日曜日午後1時30分開演、午後1時開場、ところ文化会館柿津畑ホール。内容出演フォークダンス、フラダンス、ジャズダンス、合唱、創作バレエ、手品。費用無料。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時まででお願いします。講演会美術工芸作品に評された八橋参加者募集。昨年出版された新編知立志士別館八橋編では、伊勢物語八橋の場面が美術工芸作品でどのように評されているのかを数多く紹介しています。八橋の表し方にはいくつかのバリエーションがありますが、その中から興味深い例を選んでお話しします。時、10月17日日曜日午後2時から4時、ところ図書館2階視聴覚室、講師愛知教育大学教授安田敦夫先生、対象16歳以上、定員先着順で25人、費用無料、申し込みは9月18日土曜日午前9時から図書館カウンターへ。なお翌日から電話でも受け付けます。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。リリオ名音コンサート2021、打楽器ってやっぱり面白い。名古屋音楽大学打楽コースの皆さんによる打楽器コンサートです。知立志マスコットキャラクターの知立志も出演します。時、9月11日土曜日午後2時30分開演、午後2時開場、ところリリオコンサートホール。内容、出演名古屋マリンバアンサンブルプラス知立志。費用、一般2000円、リリオ友の会1500円、学生3歳から大学院生1000円。全自由席でチケット好評発売中です。お問い合わせはリリオコンサートホール電話 85-1133 へどうぞ。
第8回避難訓練コンサート。文化会館における市民活動の安心安全のためのコンサート。今回は密を避けるため避難体験は行わず、代わりに映像で防災について学び考えます。ビッグバンドのジャズ演奏を楽しみながら、いざという時の備えを学びましょう。時、9月4日土曜日午後2時開演、午後1時30分開場、ところ文化会館花勝負ホール。ティーチャーデーパティオ。2ヶ月に一度、知立志文化会館内の茶室知心庵でティーチャーデーパティオを開催しています。時間を区切っての予約制です。時、10月2日土曜日、ところ文化会館茶室。石井正則サウンドオブストーリー、朗読と音楽で綴るコンサート。俳優タレントとして活躍中の石井正則が挑む新感覚の朗読エンターテインメント。石井正則本人が選んだ傑作の小説を音楽を交え朗読します。朗読と音楽で綴る新しいスタイルのコンサートです。時、10月24日日曜日午後3時開演、午後2時30分開場、ところ文化会館花勝負ホール。お問い合わせはいずれも文化会館パティオ知立志電話 83-8100 へお願いします。
アダム知立志公演再来。さらにパワーアップしたサクソフォンカルテットアダムの再来公演。今回もゲストに愛知のサクソフォン奏者が参戦します。時、9月11日土曜日午後2時から。ふれあいコンサート特別編お月見ジャズコンサート。 9月のふれあいコンサートは特別編として、中秋の名月の夜にジャズコンサートを開催します。ラテンジャズの演奏をお楽しみください。時、9月22日水曜日午後7時から。東京演劇集団風、バリアフリー演劇、タッチ、孤独から愛へ。障害のある人もない人も一緒に鑑賞を楽しめるように演出された演劇公演。鑑賞サポートとして開演前舞台説明、舞台上日本語の字幕、手話通訳、音声ガイド、バックステージツアーなどがあります。時10月3日日曜日午後1時40分から。開催場所はいずれも文化会館。詳しいお問い合わせは文化会館パティオチルー電話 83-8100 へお願いします。
ガイドと街歩き、チリューブラッドツアー第4回チリュー塾とチリュー古城参加者募集。市内には寺社や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか？時10月2日土曜日午前10時から正午予定、雨天時は中止です。コースとしては観光交流センターに集合、問屋は後から知立古城後、宝蔵寺本陣後で解散です。お問い合わせは経済課商工観光係電話95-0125、もしくは観光交流センター電話 55-6302 へお願いします。交通安全ポスター展の開催。秋の全国交通安全運動に合わせ、知立市内の小中学生が書いた交通安全ポスターを展示します。9月18日土曜日から30日木曜日まで、場所は中央公民館1階ホール。お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へお願いします。講座のお知らせ。図書館文学講座万葉集を読む参加者を募集します。時10月7日14日21日28日いずれも木曜日午後2時から3時30分4回連続講座です。場所は図書館2階視聴覚室。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
健康のお知らせ。目指そう虫歯のないピカピカの歯を。その1、家庭で行う虫歯予防。歯磨きのポイント。歯が生え始めたら歯磨きの習慣を。子ども専用の歯ブラシを自分で持たせてカミカミすることで歯ブラシの感触に慣れさせます。子ども専用の歯ブラシとは別で仕上げ磨き専用の歯ブラシを使用します。歯磨き中に数を数えたり歌を歌ったりしておしまいがわかるようにすることも嫌がらない工夫の一つです。食習慣のポイント。食事おやつの時間を決めてだらだら食べしないようにしましょう。その2、定期的な検診フッ化物塗布。かかりつけ歯科医を持ち定期的に受診しフッ素塗布をすることが望ましいです。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。刈谷トヨタ総合病院医療の知恵袋目で見る市民公開講座。時9月18日土曜日から。内容、刈谷トヨタ総合病院のホームページで市民公開講座をご覧いただけます。関節リウマチのお薬の話。講師船橋浩二さん。お問い合わせは刈谷トヨタ総合病院総務グループ電話 25-9215 へお願いします。がんサポートホットラインのご案内。愛知県ではがんのピアサポーターによるがん患者さんとそのご家族を対象とした電話相談を行っています。時 毎週火曜日、木曜日と土曜日、月2回、午前10時から正午、受付午前11時30分までと、午後1時から4時、受付午後3時30分まで。なお、ご予約をお勧めします。こんな時にご利用ください。がんの不安や悩みを聞いてほしい。地域の医療機関の情報を得たい。がんの患者会に参加したい。同じがんの体験者と話したいなど。申し込みは NPO 法人ミーネット事務局電話 052-252-7277 火曜日から土曜日午前9時30分から午後5時へ。お問い合わせは NPO 法人ミーネット事務局電話 052-684-8686 へどうぞ。ボッチャモルック体験会参加者募集。推進委員協議会では誰もが手軽に楽しめるスポーツとしてニュースポーツを推進しています。本年度ボッチャとモルックの体験会を開催しますので、ぜひご参加ください。時9月18日土曜日午前9時から正午、所北林運動広場、対象市内在住在勤在学の人、定員先着順で30人、持ち物運動できる服装、費用は無料です。申し込みお問い合わせは9月1日水曜日から12日日曜日に杉薬局治療福祉アリーナ電話 82-5151 午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。
ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付、トヨタ信用金庫様、図書249冊、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社様、飲料水40箱、木漏れ日グループ株式会社木漏れ日様、足踏み式アルコールスタンド52台、社会福祉協議会へ現金の寄付、スーパーやおすずキララ店様、お客様ご一同様、14,908円。八田町東長根のお地蔵様、1,621円。八田町寺前のお地蔵様、151円。有限会社シモテック様、112,000円。コウポクケイ様、5,000円。匿名の方2万円。ユニー株式会社小さな善意で大きな愛の輪運動様、ピアゴ治療店店長新見成人様、5,077円。物品の寄付、三河龍馬会様衛生用品、ご寄付ありがとうございました。10月開校スポーツ教室受講者募集。教室名、高齢者トレーニング。10月5日火曜日から12月14日火曜日。13時30分から15時。杉薬局治療福祉アリーナ柔道場。20人。受講料は1000円。60歳以上の市内在住の人。対象、市内在住、在勤、在学の人。お問い合わせ、申し込みは9月1日水曜日から15日水曜日に受講料を添えて、杉薬局治療福祉アリーナ電話 82-5151 へ、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜休館へお願いします。
親子川柳第15回親子川柳入選作品を掲載します。小学2年子、自粛でも庭のテントで昼ご飯。
父、いつもより会話が弾む家キャンプ。
小学3年子、怖いもの、地震、雷、火事、コロナ。
母、非常事態だからみんなで助け合い。
小学5年子、
コロナ休み、早く学校行きたいな。
母、学校へ行ける幸せ気づけたね。
中学2年、子。これつけて手作りマスク作ったよ。
父、薬局で今日も並んでマスク買う。
中学2年、子。これつけて手作りマスク作ったよ。高校1年、子。母親の頑張れ聞くと頑張れる。
母、16年送り続ける応援歌。
親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。風。手のひらを前に向け両手を肩のあたりに置き、斜め下に2回下ろす。風が吹く様子、手の動かし方で風の状態を表す。なお、市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。ガソリン携行缶の取り扱いに気をつけて。相談内容。事例1。15年前にホームセンターで購入したガソリン携行缶にガソリンを入れ、倉庫に保管していた。ガソリンの匂いがするので調べてみると、そこに亀裂が生じ、ガソリンが漏れていた。70歳代、男性。事例2、2年以内に購入したガソリン携行缶でガソリンを保管していた。保管していたガソリンが減っていることに気づき、確認したところ、そこに数ミリの亀裂が入っていた。70歳代、男性。アドバイス。ガソリン携行缶でガソリンを長期保管したり、温度変化の大きい場所で保管したりすると、内圧の変化が繰り返され、亀裂が生じて漏れることがあります。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい危険物であるため、携行缶を使用する際は、取扱説明書に従いましょう。ガソリン携行缶は、高温になる場所に置かないでください。中のガソリンが蒸発して内圧が上がり、キャップを外した際などに噴出する危険があります。一度でも変形したことがあるガソリン携行缶の使用はやめましょう。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日午前9時から午後4時まで。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。 以上で暮らしのお知らせを終わります。
令和3年度下半期分老人福祉センター講座。講座名、日時、対象、定員の順でお知らせします。歌声、10月から令和4年3月の第2木曜日、午前10時30分から11時30分。市内在住の60歳以上の人、各回12人。休練、癒しのストレッチ、10月から令和4年3月の第4火曜日。1、 午後1時30分から2時15分2午後2時30分から3時15分1、2のいずれか市内在住の60歳以上の人各回20人、笑いヨガ10月から令和4年3月の第1火曜日午前10時から11時30分市内在住の60歳以上の人各回20人、音楽体操健康カラオケで脳トレ10月27日11月24日12月22日令和4年1月26日2月16日3月23日いずれも水曜日の午後1時30分から2時30分市内在住の60歳以上の人各回12人、やるっぴ街角運動教室10月から令和3年3月の毎週金曜日祝日12月31日を除く1午後1時30分から1時55分2午後2時から2時25分1、2のいずれか市内在住の65歳以上の人各回12人、費用は無料です。申し込みお問い合わせは随時申し込み可能です。電話または直接杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター、電話55-1804へお願いします。ロコモ予防体操始めようロコモチャレンジ、10月から令和4年3月の第1木曜日午後1時30分から3時、10月から令和4年3月の第2木曜日午後1時30分から3時、10月から令和4年3月の第4日曜日午後1時30分から3時、市内在住の60歳以上の人各回12人、なお参加は1人月1回3ヶ月ごとの抽選です。費用は無料です。申し込みは10月から12月分9月9日木曜日までに直接老人福祉センターへ、令和4年1月から3月分10月7日木曜日から12月9日木曜日に直接老人福祉センターへ。お問い合わせは杉薬局治療福祉アリーナ内老人福祉センター、電話55-1804へお願いします。費用は無料です。
シニア河原版、このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。9月20日は敬老の日。敬老の日は長年社会に貢献してこられた高齢者に感謝し長寿を祝う日です。長寿のお祝いとして次の通り、市及び社会福祉協議会から敬老金を9月に贈呈します。対象者、お祝いの順に申し上げます。数え88歳米寿、昭和9年1月1日から12月31日生まれ、市から1万円、社会福祉協議会から3000円。数え100歳、110、大正11年1月1日から12月31日生まれ、市から3万円、社会福祉協議会から1万円。最高齢者、市から3万円、社会福祉協議会から1万円。対象の人には事前にお祝い状と敬老金口座振替依頼書を発送しました。依頼書を提出していない人は至急ご提出ください。市内最高齢者、野村末さん、牛田町、106歳。ご長寿おめでとうございます。令和3年8月17日現在。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話95-0150、社会福祉協議会82-8833へお願いします。フレイルを予防しましょう。最近おいしく食べられなくなった、疲れやすくなった
何をするのも面倒だ。体重が以前よりも減ってきた。といった傾向はありませんか？もしかしたらフレイルかもしれません。フレイルって何？高齢者の健康状態と要介護状態の間にある虚弱状態のことです。ある程度の衰えは高齢者になれば当然のことですが、栄養不足、運動不足、認知機能低下などによる衰えは放っておくと要介護状態や寝たきりになるリスクが高まります。早めの気づきと対策で十分に改善できます。高齢になってから慌てて対策しようと思ってもなかなか難しいものです。早期に気づき、適切な対策を行うことで健康な状態に戻ることが十分可能です。また若いうちからフレイルに興味を持ち、家族や友人、地域ぐるみで気をつけていくことも効果的です。フレイルを予防・改善しましょう。ポイント1。栄養不足改善。欠食せず1日3食食べよう。肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質をしっかりとろう。ポイント2。運動不足改善。毎日今よりもプラス10分多く体を動かし、筋力低下を防ごう。ポイント3。認知機能低下防止。趣味やボランティア活動などの参加で地域の人と触れ合い、脳と心を活性化しよう。以上、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 お願いします。
9月の無料相談、相談ごと、時、お問い合わせの順に読み上げます。市役所相談コーナー、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時、外国人相談コーナー、電話 83-1111、市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から4時、司法書士相談、金銭問題、相続等要予約、第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日、午後1時から4時、いずれも市民相談コーナー、電話 83-1111、消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター、電話 95-0195、労働相談、要予約、第3木曜日、午後1時から4時、事業者向け経営相談、要予約、金曜日、午前9時から午後5時、経済課、95-0125、不動産相談、9月14日火曜日午後1時から4時、建築課、95-0128、税務相談、9月21日火曜日午前9時から11時、税務課、95-0116、教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時、学校教育課、95-0136、児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、子ども課、95-0120、手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午、福祉課、ファックス、83-1141、女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課、95-0144。保健センター相談コーナー、心の健康相談、要予約、9月7日火曜日、午後2時と2時30分と3時、定員各1人、保健センター、82-8211。キヌーラ東部保健所相談コーナー、心の健康医師相談、要予約、9月14日火曜日午後2時から4時、 木浦東部保健所 21-9337 栄養相談要予約、歯科相談要予約、9月8日水曜日午前9時から11時30分木浦東部保健所 21-9338 福祉の里安田相談コーナー、心配事相談、人権相談、第1・第3火曜日午後1時から4時弁護士による法律相談要予約、第2・第4木曜日午後1時から4時結婚相談火曜日午後1時から4時生活困窮相談月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分社会福祉協議会 82-8833 法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上9月の無料相談でした。
9月の納税と納期限は9月30日木曜日です。国民健康保険税普通徴収3期介護保険料普通徴収3期後期高齢者医療保険料普通徴収3期市税収納窓口開設日9月26日日曜日午前8時30分から正午市役所1階税務課。なお市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、小児介護課へどうぞ。
9月の健康ガイド、成人健診として、集団健診9月から10月申し込み、半田市医師会健康管理センターがん健診予約係、電話0569-27-7890、受付時間月曜日から金曜日は午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午。検査方法、対象、受診料、日にち場所の順にお知らせします。18歳から39歳健診、治療し、国民保険加入者は無料。18歳から39歳、700円。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター、午前中。胃がん健診、40歳以上、500円。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター、9月17日金曜日、パティオ治療、10月8日金曜日、保健センター、10月29日金曜日保健センター。大腸がん検診40歳以上300円。9月4日土曜日刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日パティオ治療、10月8日金曜日保健センター、10月29日金曜日保健センター、いずれも午前中です。肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上希望者300円。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター、9月17日金曜日、パティオ治療、10月8日金曜日、保健センター、10月29日金曜日、保健センター、いずれも午前中です。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。10月8日金曜日、保健センター。10月29日金曜日、保健センター。 乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。9月4日土曜日、刈谷医師会検診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。10月8日金曜日、保健センター。10月29日金曜日、保健センター。いずれも午前中です。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。9月4日土曜日、刈谷医師会検診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。10月29日金曜日、保健センター。いずれも午前中です。肝炎ウイルス検診。40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。9月17日金曜日、パティオ治療。10月29日金曜日、保健センター、いずれも午前中です。骨粗しょう症検診、20歳以上、300円。9月4日土曜日、刈谷医師会検診センター、9月17日金曜日、パティオ治療、10月8日金曜日、保健センター、10月29日金曜日、保健センター、いずれも午前中です。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、障害者医療費受給者その程度、同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。個別検診、指定医師医療機関で、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは、医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約、電話番号 91-3010 ができます。受付時間は月曜日から金曜日は午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後3時です。
検査・イベント、内容、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。時、第1・第2火曜日、午前9時から11時まで。夜間検査、エイズ、第3月曜日、午後6時から7時まで。電話、214797、エイズ、匿名、即日検査か、肝炎、夜間検査の結果は1週間後。お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話、21-4778。検便井戸水検査等有料です。時、試験検査課へお問い合わせください。電話 21-9353 です。健康ボランティアウォーキング。時、9月15日水曜日、集合、午前9時20分から保健センター。お問い合わせは 82-28211。三工房、工房三返上院と宿場散歩道歩き 4.3km です。以上、検査イベント情報でした。長引く咳は結核かも。年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。衣浦東部保健所管内では、令和2年に新たに55人が結核と診断されました。そのうちの半数は60歳以上でした。結核患者に高齢者が多いのは、若い頃に感染した結核菌が、加齢による体力の衰えや免疫力の低下をきっかけに活動を始めてしまうからだと言われています。しかし一方で、働き盛りの世代での発病も依然多くあり、油断は禁物です。結核を予防し、早期発見のためのポイントを紹介します。 2週間以上の咳や痰等の症状が続くときには必ず病院を受診しましょう。年1回は職場検診や住面検診等で胸部 X 線検査を受けましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動と規則正しい生活を心がけましょう。乳児には結核の予防接種 BCG があります。市の案内に従って1歳までに受けましょう。木之浦東部保健所では結核に関する相談支援をしています。心配のある人はお気軽にご連絡ください。お問い合わせは木之浦東部保健所健康支援課地域保健グループ電話 21-9338 へお願いします。
カッキーの健康づくり応援コーナー。生活習慣を見直して歯周病を予防しよう。歯周病とは細菌の感染によって引き起こされる炎症疾患で、歯茎や歯を支える骨が溶けてしまう病気です。歯を失う原因で一番多いのは歯周病です。40歳以上の日本人では、約8割の人が歯周病にかかっていると言われています。歯周病は歯を失うだけでなく、全身に悪影響を及ぼします。また、歯が失われることで食事が楽しめなくなるなど、生活の質の低下にもつながります。歯周病を予防するために、正しい口腔ケアを行いましょう。歯周ポケットが深くなってくると、歯ブラシの毛先が届かず、自分では磨くことができません。細菌と酸性物の塊は、時間が経つと歯石になって、歯磨きでは取り除くことができなくなります。定期的に歯科医院で除去してもらいましょう。また、生活リズムを整えることも歯周病を予防するためには重要です。1日に3食、バランス良い食事や規則正しい睡眠、普段の生活からストレスをためないようリフレッシュしましょう。歯周病と関連のある病気、妊娠トラブル、肺炎、糖尿病、認知症、関節リウマチ、動脈硬化、歯周病を予防して、体も心も健康でいましょう。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。以上、9月の健康ガイドでした。
9月の当直医・当番医、時間外の急な病気・怪我などの診察には当番医をご利用ください。以下、平日夜間午後7時から9時、土曜日午後2時から6時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故など日曜祝休日午前9時から翌日午前9時まで。1日水曜日、2日木曜日、以下富士病院電話 85-1000、 3日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 4日土曜日、以下宮谷クリニック小児科 81-0338、 5日日曜日、以下知立南クリニック 83-2883、 歯科三河ふれあい歯科 81-4815、救急富士病院 85-1000、 6日月曜日、以下富士病院 85-1000、 7日火曜日、8日水曜日、以下秋田病院 81-2763、 9日木曜日、10日金曜日、以下富士病院 85-1000、11日土曜日、以下知立南クリニック 83-2883、 12日日曜日、以下岩瀬外科クリニック 81-3605、 歯科知立駅前クリニック 8-2-6711、救急秋田病院81-2763、13日月曜日、14日火曜日以下富士病院85-1000、15日水曜日、16日木曜日以下秋田病院81-2763、17日金曜日以下富士病院85-1000、18日土曜日以下愛知ハートクリニック91-5810、19日日曜日以下秋田病院81-2763、歯科磯貝歯科医院81-3017、救急秋田病院81-2763、20日祝日月曜日以下岩瀬外科クリニック81-3605、歯科伊藤歯科84-3210、救急秋田病院81-2763、21日火曜日、22日水曜日以下富士病院85-1000、23日祝日木曜日以下大岩内科クリニック85-1177、歯科今村歯科矯正歯科81-0418、救急秋田病院81-2763、24日金曜日以下秋田病院81-2763、25日土曜日以下岩瀬外科クリニック81-3605、26日日曜日以下大山クリニック82-0106、歯科大見歯科84-5777、救急富士病院85-1000、27日月曜日、28日火曜日以下秋田病院81-2763、29日水曜日、30日木曜日以下富士病院85-1000。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科内科小児科、診療日日曜日祝日年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時までです。専門の相談員の電話相談が受けられます。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。電話をかける時は患者の住所、今いる場所、氏名、年齢、症状、どんな、いつから、電話番号を確認してメモと鉛筆を用意してください。お問い合わせは保健センター 82-8211 へどうぞ。以上、9月の当直医当番医でした。
以上で、広報治療2021年9月号ナンバー1239の朗読を終わります。朗読は、
神谷吹子、
神谷留美子、
草加百合子、
関真澄、
井浦真理、
井上典子、
長坂しな子、
津田和子、
高間勝代、
宮原玲子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
広報知流編集発行知流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、 愛知県知流市広見三丁目一番地、電話 056683-1111、 ホームページアドレスhttp://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
家の周りでは頑張っていたセミの声に変わり、虫たちの合奏が聞こえてくるようになりました。まだまだ暑さは続きそうですが、秋が少しずつ満ちていくのを感じます。夏の疲れが出たり、コロナ蔓延などいろいろありますが、くれぐれもお体を大切にお過ごしください。では、
さようなら。
9月の身体障害者福祉センターだより、ふるさとのカルタのご紹介。正解派、知立神社の社紋なり。波形を描いた紋。紋章中にある三階派と称する同型の紋章が社紋とされています。掃除時の後にそびえる大銀杏。神宮寺といい、知立神社の別当寺として七道伽藍の備わる大寺であった。再度の火災に遭い、大正15年、1926年、現在地に再建されました。七道伽藍、寺院の道宇の規模で型通りに7つの建物が完備しているもの。古くは普通、塔、金堂、講堂、鐘楼、経蔵、僧房、食堂というが、後に宗派によって異なり、中堂、金堂、東金堂、西金堂、南円堂、北円堂、講堂、または三門、仏殿、八堂、僧堂、庫裏、浴堂、正常、トイレのこと、などを言う。お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話、ファックス、55-1804、休館日、月曜日、祝日の場合は開館、年末年始、開館時間、午前9時から午後5時。以上、9月の身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、お悩み解決、子ども記者。夏休みに入った7月29日木曜日に、子ども記者体験講座を行いました。福祉の里安田で、さまざまな課題を取材して、福祉の現場で気づいたことを、社協だよりで発表してもらおうという企画です。今回は、小学5、6年生の児童3人が参加してくれました。取材や記事のまとめは、編集ボランティアペンペンがサポートしました。暑い中、子ども記者が取材してくれた記事をご紹介します。取材その1、手紙が来たよ。足を怪我してしまっていて、一人で歩くことができないよ。でも、隣町に住むおじいちゃんとおばあちゃんの敬老のお祝いに行きたいな。知立市社会福祉協議会のスタッフさんに聞いてみると、車椅子の貸し出しサービスがあるよ。誰が借りられるの？ 1. 高齢、障害、怪我等で働くのが難しい人。2. 学校、福祉施設、地域の諸行事等で必要な人。なお、 介護保険等他の制度が利用できる場合は制度の利用が優先となります。期間はどれくらい？原則1ヶ月以内で6ヶ月を超えない範囲で更新できます。車椅子ごと乗れる福祉車両の貸し出しサービスがあるよ。誰が借りられるの？市内に住んでいる車椅子使用者や市内の福祉団体、福祉施設。期間はどのぐらい？原則4日以内。料金は？走る距離が20キロメートル以内なら200円。それを超えたら10キロメートルごとにプラス100円です。取材その2。手紙が来たよ。大切に使ってきたおもちゃだけど、もう遊ばなくなっちゃった。まだまだ使えるよ。でも捨てるのはもったいないし、誰かに使ってほしいな。ともちゃんのスタッフさんに聞いてみると、おもちゃや洋服等のリサイクルをしているよ。開いている時間は月曜日から金曜日の午前10時から午後3時。ゆっくり見たい場合は時間に余裕を持って来てくださいね。どういうところ？使わなくなったおもちゃ、洋服、赤ちゃん、子供用品などを持ってきてもらい、きれいにして販売しています。取材を終えて、初めて車椅子でじっくり歩いたり、福祉車両に乗ったりしました。福祉車両以外にも、車椅子に乗っている人が便利だなと思うものを調べてみたいです。ともちゃんに以前着ていた服を持っていきたいと思いました。困った時は車椅子や車椅子ごと乗れる車を貸してもらうことを知ることができました。ともちゃんは買う時に料金が安くて便利。持ってくる時は誰かに使ってもらえるから嬉しい。それをいろいろな人に知ってもらいたいと思いました。以上です。
令和3年度知立市福祉健康祭り開催中止のお知らせ。令和3年10月17日日曜日に開催予定の知立市福祉健康祭りは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止とさせていただきます。これに伴い馬座用品の受け取りも中止します。楽しみにしてくださっている市民の皆様やご協力団体の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。以上、社協だよりでした。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。